ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2011年4月24日です。東京のソメイヨシノはすっかり葉桜、八重桜もねだいぶ散ってきている感じですね。さて私今日はですね、午前中に毎週普段は土曜日にある畑作業が日曜日にありましてね、昨日東京も結構荒れ模様な天候だったものですから、今日ですね何が何でも植え付けをしなければいけない野菜がありまして行ってきました。そして選挙にも行ってきましたのでね、ちょっと更新が普段に比べてやや午後という感じですけれども、お近くで選挙をされているところはね、投票行かれましたでしょうかね。この後夜8時までやっているところが多いと思いますので、ぜひ忘れずに一票を投じてきてくださいね。では今日も元気に行きましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日4月24日の花は芍薬。花言葉は恥じらい。今日の花、芍薬のご紹介です。立てば芍薬、座れば牡丹。そう、美人の立ち姿に形容されるあの花。牡丹に比べてスッとした印象で、言うなれば理系の美人、美人の女医さんとでも言い表せましょうか。実際薬用植物として名高いのでありますよ。しかも女性に嬉しい薬効満載のようです。牡丹科の多年草。牡丹は低木なんですが、芍薬は草です。中国北部から朝鮮北部が原産地。日本には牡丹よりもちょっと先のこと、平安時代に渡来したとされます。牡丹よりも歴史が古いんですね。草丈は50センチから90センチくらい。花の季節は主に5月中旬から下旬にかけて。フラワーショップでは4月下旬から手に入れることができるようですね。そろそろでしょうか。花の色は赤、白、ピンク、紅紫、黄色、オレンジなど。直径およそ10センチくらいの花は品種改良が重ねられ、手まり咲き、沖縄咲きなど8種類の咲き方に分けられます。もともとは薬用植物として渡来したのですが、元来の花の美しさを人々は放っておかず、観賞用として江戸時代には盛んに品種改良されたようです。薬として用いられるのは根っこの部分。漢方では婦人向けの矯正薬として月経不順や生理痛、はたまた冷え症や不妊症などの治療に使われます。また緊張を緩和したり鎮痛の作用もあるので、筋肉のこり、腹痛、体の痛み、胃痙攣、下痢などの治療改善に幅広く使われています。薬用用名酒にも配合されておりますよ。またラテン語ではギリシャ神話の医学の神パイエオーンが学名の由来になっているほどなので、用の東西を問わず優れた薬効でその名を轟かせていたようですね。草といっても結構大きくなって肥料もたくさん必要なので庭植えが一般的ですが、最近は切り花として出回ることもだいぶ多くなってきました。実は母の日のプレゼント花材としてじわじわと人気が上昇しているようなんです。毎年カーネーションじゃ芸がないわとお嘆きのあなた、芍薬要チェックですよ。いつまでも乙女のような恥じらいを持つ美しいお母様へという希望と要望を込めてプレゼントしてみてはいかがでしょう。以上、今日の花、芍薬のご紹介でした。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて今回ご紹介の芍薬、私の本当に好きな花の一つですね。ベストフラワーの一つかもしれないな。ランキングでは常に上位3位に入るくらいですかね。 なので今年も間もなくシーズンなので首を長くして待っております。なんといってもゴージャスなね、開きっぷりがとっても美しいですね。ぜひおそばに置いてみてください。そしてそして、いやー、この春の風は本当にしぶとくてしつこくて悩んでおりますが、未だにねちょっと鼻声でお聞き苦しい点が多いかと思います。申し訳ありません。来週にはきちっと直したいと思っているんですけれどもね、こればっかりはなんですが、芍薬はちょっと喉鼻には効かないかな。漢方薬とは言ってもね、ちょっといい薬を探しにまた薬局に行ってみようかなと思っておりますが、ぜひぜひまだね天候不順の折もありますのでご自愛ください。ではまた必ずお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。